渡辺夫婦の二人ごとはリスナーの皆さんから寄せられた人生相談に対して30代夫婦が本音で向き合いお答えしていくチャンネルです。番組を通じて自分らしい幸せを一緒に見つけていきましょう。はい、今回夫婦対談です。
お久しぶりです。
あ、お久しぶりかな。
あ、でもないですか。
数回ぶりかな。
はい、
今日はですねレターもご紹介します。まあ、詳しくは放送の説明欄の目次見てほしいんですけども、その過去どんな不幸な目にあってもその出来事があったからこそ出会える幸せがあるということを感じていますという方のレター、そして、夫が高学歴だから好きですという方のレターね、ご紹介しようと思ってます。でその前に、何やって
今日、うん、すっごくいい本を読んだので、はいはい、シェアさせていただきたいと思います。
はいはいはい。
でこの本はさ、あの以前みたいにこういう内容が書いてますってものすごくあのハーンと一緒に読書会ではなくって、
あんうん、うん、
もう普通に感想ね、これ
あ、まあ紹介ね、
そうそうそう、
興味ある方はぜひ読んでくださいっていうね。
これがねちょっともうびっくりした、良すぎて。
あ、そう。
何の本かっていうと、ラブ自分子育て
うん、
っていう本で、バブリー玉美さんっていう方の最近出た本なんですけど、
うんうん、
これは445回、
うん、
夫婦生活子育てで諦めが大切な理由っていうのを前大君がアップしてくれた放送のコメントでおすすめですって、うん、あのおすすめしていただいた本。
はいはい、ね、ムーミンダリに住みたいさんの
おすすめ本ですね。そう、
ありがとうございました
。私も住んでみたい。
あ、何になりたいキャラ。そんなん言い出したら長なんな。
やばいな、なんかあのニョロニョロみたいなやつかな。
ニョロニョロでいいんや。そこなんかミーとかスナフキンとかじゃないんや、
う
ん、
違う違う、もうなんかおるだけ、見てるだけ。
あ、見てる、ニョロニョロね。はい、じゃあ、あの放棄になるわ。名前知らんけど。
え、ほうきって、
え、なんかほうきみたいなおらん。
あ、動くよねあれ、
なんか動くほうきみたいな。
おるおる。名前知らんな、は
い、で、はい、バブリー玉美さんのラブ自分子育てという本ね。
そう、
はい、
で、あのこれサブタイトルがあって、自分と夫を嫌いにならない思考術って書いてんの、
はいはい、
で、なんで私が子育てもしてないのにこれを手に取ったかっていうと、
うん、
まあ、はっきり言って子育ての大変さを私は分からない。
まあ経験はしてないからね。
そうで、分からないけど、やっぱり子育てが大変ですっていうレターも今までたくさんいただくから、
うん、
知りたくなってん、
うんうん、
どれぐらい大変で何が大変で、
うん、
っていうことを、
はいはい、
で知りたくって、まあネットでもいろいろ調べてんけど、やっぱもう本が手取り早いわと思って、あの朝ねブックカフェに行ってこの本読んだの、
うん、
の本を読んで、読んだらもう予想以上にめっちゃ良くて、
うんうんうん、
あの結論ね、でこの本さ、あのブックカフェで読んだって言ったんやけどさ、だから買ってないねやんか、で買ってなくて朝読んだ記憶で喋るからちょっとめちゃくちゃかもしらへんねんけど、
読み立てほやほやな。
そう、でもこの熱量があるうちにちょっと喋ろうと思って、まず結論としては、あのこの本ねおすすめしたい方っていうのは、うん、ご結婚されてる方やな、全員。
ああ、別に子育て予定してるとか今してるっていう方に限らない。
限らないなって思った。
で、な
んか、そう、男女、まあもちろんお子さんがいらっしゃる方で、これからお子さんあの迎えようとされてる方とかは特に刺さると思うけど、うん、なんかもう夫婦であったら多分分かるっていうのがすごい多いと思うのやんか、
うんうんうん、
特になんか余裕がなくなった時こういうことなるなみたいな、
うんうんうん、
それがあるから、なんか子育てに限らへんなと思ったのが一つと、
うん、
この本の内容を総括すると、まず子育ての一番大変なことは子育てそのものじゃなくて、夫という他人と協力して子育てすることが何よりも大変やって言ってんね、
うんうん、
でそれめっちゃわかると思って。
なるほどね。
で、なんかそのバブリー玉美さんのところにもう壊れかけの夫婦がおしゃべりしに来るっていう感じで話が進んでいくのやんか、
うん、
で6組出てくんの、
はいはい、
確か。でその話を見ていくねんけど、みんな最初子育ての 問題を抱えてきてるかと思ったら、結局はやっぱ夫婦仲の問題になっていくのよ、話がね。でそれがねもうほんまにすごい面白くて、私も子育てしたことないから産後どれだけ大変かっていうのは、まあどっちかっていうと多分男性側、無知な方、分かってない方で読ませていただいたんやけど、あのこの本読んで思ったわね、まあ、無知って怖いって思った、ほんまに、何も知らないって本当に怖い。で産後のさ、ガルガル期ってよく聞いたことある？
あるある。
そうそう、でホルモンバランス崩れますってかさ、なんかそれぐらい分かってんねんけどさ、なんかそれをでもやっぱりちゃんと分かってなかったし、でちゃんと分かってない男性も絶対女性よりもっと多いし、でだからなんか多分こういう本をちゃんと読んで、であの旦那さんに覚悟しといてほしいのはねって書いてて、その本に、
ああ
もう産前と産後必ず別人になりますって
別人なんや、
絶対に別人になります。ああでももうそれはもうホルモンに支配されてるからもう無理やねんって言って、だからあのでも知っておくとさ、備えることができるやん。
まあね、そやな。
そう、知らんとお前変わったなって言ってやっぱ離婚する人ってめっちゃ多いんやって、
確かに。なんかほんまに子供生まれてすぐ離婚っていう話は結構聞くよね。
そう、0歳から3歳になるまでの離婚が、まあ、あのこの本ではあの首切りって言ってたけどさ、首会社で言う首。
ああ、それはあの母がというか妻が夫をファイヤー、
そう、ファイヤーするお前はいらんと首にするっていう表現をしててんけど、
なるほど。
そうそう、でもそれがなんで起こるかっていうと、やっぱり奥さんもホルモンバランスで自分が別人になってるって分かってないし、でそのホルモンバランスでギャンギャンに切れてる自分を本物の自分とか、私って最低だって思っちゃうから苦しいし、で旦那さんもそういう知識がないと、もう産後もめっちゃ嫌な女に変わってもうたって言って、でお互いすれ違っていくみたいな、まあ、
孤立しちゃうよなお互いな。
そうそう、だからまず旦那さんはその産後ね、もう嫌われるかもって思っといてくださいって、もうはっきり、でもサンドバッグにされるかもとでも永遠じゃないし、でこれ面白いなと思ったんがさ、産後ねやっぱり奥さんってその赤ちゃんを産んだ後ってもう交通事故に遭った時ぐらいもうボロボロなんやって、体が、でもそれが前に出てないからすごい立ちが悪くって、こうボロボロなんてこの体の内側の内臓部分なよ。
心がとかじゃなくて内臓、
そうそう、
肉体なんやな。
そう、肉体的に交通事故レベルやのにギブスとかしてるわけじゃないから、
まあ、内側やからな。
そう、人からは分かんなくって、っていう感じなんやけど、でそういう時に一番弱ってるこの瞬間に、夫が何をしてくれたかっていうのは、その夫婦っていう会社のもうこの先一番大事な人事評価の対象の時期ですよって
人事評価でも怖いな、まあ、産後の恨みは一緒とか言うからね。そういうことな
のかな。そうやなって思った、でそれがなんでかっていう根拠も書いてんねんけど、ちょっとそれは飛ばすな、でもなんかそう本能的にもうそうなってんねんって。やっぱ赤ちゃんを守るためにたくさんの危険を覚えておかないといけないから、その時期って、本能的に忘れられへん作りになってるらしくて、そこは、そうだからもう一番とにかく大事な時期で、まあ、そういう時にやっぱり夫婦どっちもね無知やとあかんから、こういう本を読んでおくんはいいなって思ってん、なんかむしろなんかその妊娠中こうしてほしいみたいなことも書いてたりする項目もあってさ、こんななんか産後の女性の取説をしっかり書いた本はないでと思って。
あ、なるほどね。
すごいって思ってん。
その妊娠の時こうしたらいいよ、こういうもん食べたらいいよとかね、こういうことしたらいいよっていう、なんかその妊娠マニュアルみたいなのはよくあるけどな、なんかこう気持ちの持ちようとか、夫婦でどう あるべきかみたいな、だからまあこの本は結局そういう本やもんな。
そうやね、だから子育てのこと一切書いてないね、
うん、子育て術じゃなくて。
そう
だ、結局副題にもあるけど、自分と夫を嫌いにならない思考術やから。
そうやね、
気持ちの持ちようの話やもんな。
そうで、ほんまになんかあったかいことしか書いてなくて、
うん、
あのもう結局なんかそうギャンギャンになってしまっても、それはホルモンバランスと環境が全部悪くって、
うん、
でギャンギャンになってしまってんのはもうあなた自身の SOS でしかないと、
うんうん、
だからお母さん自身が休息するのも育児の一つなんですって。
そりゃそうやな。
そう、ほんで私はしたことないから、まあ、多分でもそう思いそうやなって思ったんがさ、
うん、
手抜いたらいいってみんな言うけど、
うん、
手抜いたら赤ちゃん死んでまうやんってやっぱ思っちゃうらしいねんか、
うんうんうん、まあ母としてはね。
そうそう、でももうそう感じちゃうのは仕方ない、
うん、
それでも母親の休息も大事な母親業なんです、
うん、
ですごいいいこと書いてんなって思ったんがさ、やっぱ自分がどうご機嫌でいられるかを常にアンテナ張っててほしいし、
うん、
休むことリフレッシュすることも立派な子育ての一環、
うん、
でここが一番大事で、やっぱりお母さんがご機嫌でいることが一番の家族貢献だって思うって、
うん、
バブリー玉美さんは言ってはる。
なるほどね、ご機嫌な。
そうでさ、なんか最近その私心理カウンセラーの資格取るためにさ勉強してたりするけどさ、
うんうん、
結構なんかもうすごい思考が一緒なんよ、この本に書かれてることと、うん、結局はもう全てはラブ自分に集約されていくねん。
まあその自分ファーストってやつやな、前の放送でも喋ったけど
自分ファースト、
うん、
でなんかいやでも自分ファーストって言うけどなんかどうしたらいいのか分かんないって、
ね、いろんな関係の中で生きてるからね。
そうそう、でも今日2時間しかなかったからさ、もう最後大急ぎで読んだからさだいぶうろ覚えなんやけど
うん、うん、
まあもうほんまに家事とかは手抜けるとこちゃんと抜いてねって言って、
うん、
もうあの例えばバブリー玉美さんやったらお洗濯した後も干すのをやめて乾燥機にぶち込むようにしたとか、
でかん
そう乾燥機が終わったら畳まないで夫のカゴで子供のカゴとかもうそのカゴにボイって入れて、 あとは自分でやってってやるようにしたとか、
うんうん、
そんなんいいんですねみたいな書いててんけど、
そういう細かいようやけど毎日の積み重ねやからな。
そうそうそうそう、
結構変わるよね。
そう、ほんでもちゃんとリフレッシュしてと、
うんうん、
で ありがちなんがリフレッシュしてまた日常に戻ってくる、で戻ってきたもう30分後にはまたギャンギャンに怒ってるって、
ああ、
でそんな自分がすごい自己嫌悪に陥ることがあるみたいな、
うん、
書いててんけど、でももうそれでいいって、
うんうん、
もうなんかその100点を目指さなくって、その一瞬リフレッシュできてるんやったらもうそれは応急処置できてるからそれでいいって、
うんうんうん、まあ、その時くつろいでるのは事実やからな。
そうそう、
一時でもな。
そう、
やっぱ忘れる時間って必要やと思うわ。
そう、
少しでも。
だからな、前回の放送、私はさ、あの時夫婦対談じゃなかったから喋ってないんだけどさ、ああああ、まあでも正直レターをいただいた時点でこの本読んでなかったから、
うん、
そこまで寄り添うことができなかったと思うねんけど、
うん、
対談で参加しててもね、
うん、
でも今思うのはやっぱりもう一回レター読ませていただいたよ、前回送っていただいた方のやつ、もうね SOS でしかないなって思った、ほんまに、
まあ、限界やね、
ほんまに限界迎えてるし、うん、でなんか大輝くんがさ諦めが大事ですって言ってくれてるやんか、
うんうんうん、
でそれちょっと補足をするとな、
うん、
大輝くんの考えてることはもう分かるからさ、
うんうん、
よう聞いてるから補足をすると、諦めっていうのは私がじゃあ子育てだいたい一人でしてて、大工が会社勤めで大工帰ってきた、
うん、
ってなった時に何も言わんでも今必要なことを察知してやってっていう、
うんうん、
ことを、まあ、期待しちゃうやんこっちは、
まあ、分かるでしょってなるわな、
とかなんかはんいつもありがとうな言って、
あ
子育て大変やね、ありがとう、
私の苦労をね分かってねぎらってくれるかなみたいなね、
とかなんか、
うんうんうん、
今日は忙しそうやから餃子買ってきたよとか、今から作ってあげるねとかさ、
あーなんて気が利くし私のことを見てくれてたんやねってなるな。そうそうそう、
でもそれをできる男性はいません。
ゼロか。
いません。
そやな、
いないんです、
うん、
じゃあだからそういうのを期待するのを諦めようねって、
うん、
でさ、じゃあそうしたらどうしたらいいのって、
うんうん、
でもやってほしいことあるやんか。
そやな。
でそこで大事なんがやっぱり伝えるっていうこと、
うんうん、
でそれはもうこのバブリーたまみさんの本でも書いてたけど、まあ私もそう思うねやんか。やっぱあすごいな、いいこと言ってたわ、そういえばこの人一番最初に。
おうおう、
当たり前が前提になると夫婦仲はこじれますって。
なるほどね。
そう、なんか当たり前にこんなんやってよとか、うん、そういう期待があるともうどんどんどんどんずれてこじれていくと、
うんうん、
で最近読んだ別の本ですごいいいこと書いててんけどさ、人間って分かり合えるって思ってるから難しいねんって。
そうやな。
で人間同士の会話のベースとしてね、私たちは分かり合えないって思ってた方がいいって、
うんうん、
でだからこそ分かり合えることは奇跡なんだって
夫婦といえどね。
そう、
うん、
で夫婦といえどやっぱり他人ですから。
そうやな。
で親子でも他人ですから言
う
て。
まあそうやな。
ちゃんと別の人間やからね、ちゃんと自分がしてほしいこととか自分の気持ちとか伝えないと分からないから、
うん、
もうなんで1から10まで言わなあかんのってめっちゃ腹立つと思うよそら、
うんうん、
でもバブリーたまみさん風に言うと、もう心の中でなんでこんなこといちいち言わせんねん、クソがって思いながら、ごめんやけどこれしてもらえる、ありがとうって伝えたらいいよ、
うん、
でそれは別になんか期待しないとかじゃなくって、そう、なんか期待するっていうのはこう動いてくれるだろうって伝えもせえへんと思うこと、
うん、
ちゃんと伝えて、ちゃんと話し合ってでするのは、なんか期待しないとかじゃなくて、なんか
まあなんかその相手とちゃんと共有してさ、
そうそうそう、
こうできることできないことはっきりして、やってほしいことも伝えてっていう、まあコミュニケーションをしてるわけやからな。期待ってなんかもう自分が勝手に思ってることをやったりするから、まあなんか全然期待してるのはなんか自分だけで、まあ、伝えてやってもらえることはやってもらって、無理なことも絶対あるからさ、
うん、
じゃあそれは、まあ、自分がやるのか、それと もうやらんでいいやってなるのか、レベル下げんのかさ、それはもう2人の話し合い次第やけど。
そうなんです。
やれることやれへんことを2人でちゃんと話して、まあ分担ねしていきましょうねっていう感じなのかな。
そう、なんでそのね、この補足をしたくなったの
いや実はさ、あの放送してさ、うん、結構もうそんなことないですっていうコメントをね、お叱りをいただいて、まあ Y も SOS 発してちょっと大変ですっていう人に、なんかこう言い過ぎたかなみたいな、正論でなんかこう厳しいこと言ってしまったかなと思ったから、その次の放送だ、これの前の放送で実はY が個人的に補足してんねやんか。
いや、そうやったん、ごめん。
だからさらにまた補足するっていう
ごめんなさい、ごめんなさい。
期待とは何か、まあだからそれだけやっぱ難しいし、理解もなんか受け入れがたい部分もあるよな、なんか、うん、そうは言ってもって思うのも分かるし、んだから難しい、やっぱコミュニケーションね大事やしっていうところにね行き継ぐんやけどさ。
まあそうね。
ちなみにさ、
はい、
当たり前を前提にしないとかさ、話し合うっていうところでさ、ワイラこれ例として当てはまるかな最近さ、何、スキンシップがちょっとなんか足りひんのちゃうかみたいな、ユミ、
うん、
はもうちょっとなんか手もつないでほしいとか、日常的にスキンシップしてほしいって日頃思ってるけど、ワイがなんかその温度感となったらちゃう感じで、うん、まあそれは昔からそうなんやけどさ、っていうのでこうよくその話になって、で最近もう決まり作ったやん。
作った
朝起きたらハグ、
うん、そうそう、
夜寝る前ハグ、
うん、
外出たら手つなぐみたいな。
そうそうそうそう、
あれどうなん。
あれ最高やね。
あ、最高、
うん、
決まり作ってルール通りやってるから、まあある意味なんかなんていうかな、そんな自らやってるっていう感じじゃないんかもしれんけど、でも決まり作ってやるだけでもなんかいいやん。
だいぶ変わる。
うん、ワイもいいなって思うねん。
いやそうやねん、
なんか
そうやねんとか言って
気づいたらなんかハグとかさ、うん、 こまめにやってよとか、
難しいよね、
なんか手つなごうよそやなみたいな感じだと結局やらへんからさ、うん、ほなもうルールでさ、朝起きたらハグするもうそれでいいやんつって、
そうそう、
なんかそれでもうなんか決まりでちょっとつまらんようにも見えるけど、やってみるとやっぱなんかちゃうなって思うし、
うんうんうん、
やらないとやるは違うというかさ、
そうね、
で決まりとかルールぐらいがある方がなんかやりやすいし続けやすいし、
うん、
でそれがなんかまあわいらのなんていうかな、こう時間かけて当たり前になっていくっていうか、うん、なんかそんな風にも思ったかな。
あれはええ取り組みやね個人的に。
だから期待してあやってくれへんじゃなくて、二人で話し合って、あじゃあこういう形でやってみようとかね。
その着地ね、なるほどなるほど、そうですな。
まあ、お前は自らできひんからさ、
うん、
自らできひんやったらもうルールにして朝と晩ハグするって言って、
うん、でもそれで私が満足するからいいよね、
うん、でワイもやってみたらまあハグってやっぱりなんか知らんけどさ幸せ物質出てくるやん、
うんうん、
なんか前もええなって思うからいい習慣というか決まりというかかなって思ったけどね。
ありがとうございます。
はい、
でちょっと話戻るけどね、なんで、まあ、前回のそのお便り、前々回かな、じゃあ、
うんうん、
のお便りを送ってくださった方はもちろんなんやけど、それ聞いてすっごいよくわかるって思った方、うん、いらっしゃったらちょっともうぜひこの本をね手に取ってみてほしいなと思う、うん、ほんまに素敵な本やったからめちゃくちゃおすすめです。
わいもちょっと後で自分でも読もうと思います、
うん、でで次のレターにつながんねんけど、
はい、
この本を読んで一個私実はすごい救われたことがあって、
うん、
そのさっき無知って怖いですっていう話をしたやんか、
うん、
でやっぱりホルモンバランスの変化でもう産後は本能としてもう変わっちゃうのはもう当然ですと、
うん、
でただなんかそれを自分の人格とか性格が悪いって思ってしまうと苦しいよねっていう話が書かれててんけど本に、
うんうんうん、
その一言にすごい救われて私、
うん、
でなんでかっていうとさ、去年流産した時に私ももう散々なことになったの、
うん、
もうマジでマジで別人やった、もうめっちゃヒスってたし、
うん、
ヒステリーね、
うん、
めっちゃヒスってたし、もうことあるごとに怒るし怒鳴り散らかすし、でまあこれはブログにも書いてんねんけどさ、
ああ
もうなんか煮えたるぎる鍋に箸突っ込んでお箸もバーン割れてもう自分もやけどしたりとかさ、
ああ
もうとにかく散々やって、でもずっとそれが私の本性やって思っちゃってて、
うん、
泣けてくる私の本性やばいやんって思ってて、
うん、
で一個さ未だにもうめっちゃ怒ってるって言ったらあれなんやけどさ、すっごい根に持ってるレターがあってさ、
あの
ブログ読みましたと、これ匿名で送ってきはって、
うんうん、
こういうなちょっとアンチコメントっぽいなコメントとかな、うん、レターくれる人な、あとかレターか、
うん、
匿名にすんのずるいであれ
まあだいたい匿名やな、
そう、もうちゃんと自分の本名と住所書いてって思うそれやったら私受け取るわ
住所わろた
で、まあいいわ、そう匿名で送ってきはってもブログ読みましたと、
うん、
もう大根がかわいそうでたまりません、
うん、
大根に怒鳴ったりとか殴りそうになったりとかって書いてましたけど、これ DV ですよって、
うん、
大輝さん大丈夫ですか、私は心配ですっていうレターを私が読んだの
、うん、
で
先に読んだな、
もうそれをね、なんかまあ最初はあそらもう大輝くんぐらいの旦那さんいたらもう嫉妬されるのは当然やわって思って、
あ
ふんふんって思おうとしててんけど、
うんうん、
もうずっと忘れられへんくて、
うん、
なんかその流産2回してしんどかったっていうのをすっ飛ばしてそこだけ見られてるのもすごい腹立ったし、
うん、
何よりも自分自身が DV してるみたいって 人から指摘される以上に分かってたから、なんか改めて言葉にされて、めっちゃきつかってんそれが。でもなんかで、なんか多分あの時流産してなくて子供を無事に産めてたとしても、私 100% ガルガル期来てたから、同じようなことになってたと思うよ。大君怒鳴りつけたりとかさ、でだから結局陥ったのが自分最低みたいな、こんなに大君苦しめてひどすぎるって多分思ったと思うねんけど、
まあでもそのね、自覚もあるわけやからね。なんか別に音が悪いとか、
そうやん、
て
か
世間が悪いとか 100% 思ってたら別に悩まんしな。
匿名の人から言われなくなって自分が一番分かってるよ。でさ、
ね、なんでこんな苦しいねって自分が一番分かってるからね。
なんで自分こんなに嫌なやつなんやろとかさ、
うん、
私の本性はエグすぎやろとかさ、
うんうん、
ヒステリーな女性嫌いやったのに私もそうやったんかとかさ、なんかもうだからその時の自分が自分の本性ってずっと思ってしまってたから、めっちゃ苦しくって、でもあの時の私は少なくとも一時的に妊娠してたし、ホルモンバランスも大きく変わってたし、でそれを1年に2回も繰り返して、
そうだな、
なんかあの時の私は私じゃなかったって思えたよ初めて、でそれがめっちゃ嬉しくって、なんかむしろ
救いになったんやな、
誰でもなってしまうって、だからもし産後ですごい怒りんぼになってる女の人がいたら、これ聞いてる方で大丈夫だよって言ってあげたい、当然ですって。でそれを旦那さんに本性だとかで自分自身もこれが私って思ってほしくない、それを気づかせてくれてほんまにありがとうって、ブックカフェで泣きそうになった。
なるほどね。だから本性じゃないよ、ホルモンもあるしね、もう誰しもが乱れるし、心も体も大変やし。
でそれを帰りの車の中で大工に言ってんやんか、あの時の私は私じゃないって知ってほしいって、別に強制してないけど、ぜひこの本読んで知ってほしいのよって言って、ほんでなんかそういえば最近来てたレターでさーっていう話になったよね。
ああ
でそのレター、じゃあちょっと話変わりますけど読んでいただけますか。
あ、急にレターですね、
つながるんで、はい、そこに、
じゃあレターね、いただいたレターを読みます。鍋友ネームこんがりゆうこさん、大吉さん、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。いつもラジオや YouTube で楽しませていただきありがとうございます。私は35歳、3人の子を持つワーママです。最近しみじみと感じることがあります。それはどんなに不幸な目にあっても、その出来事があったからこそ出会える幸せがあるということです。私は以前受験に失敗し、第三志望の大学に泣く泣く進学しましたけれども、そこで今の大好きな夫に出会い、結婚10年目の今もとっても幸せです。あの時受験に失敗して本当に良かったなと思っています。また最近では転職先が2社続けてブラックで、短期離職を繰り返してしまいました。自信喪失して鬱っぽくなり引きこもっていた時に、たまたまいい求人を見つけ、今は楽しく働いています。あの辛い2社があったからこそ、絶妙なタイミングで今の職場に巡り会えたと思うと不思議な気持ちです。これからの人生でまだまだ辛いこともあるのでしょうが、その先にはきっと幸せも訪れると思うと、なんだか心が軽くなる気がします。渡辺夫婦のお二人やリスナーの皆様にもそんな経験があればぜひ聞かせていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。はい、というこんがりゆうこさんからのレターでした。
素敵すぎる。
これもワエのあの生きるポリシーそのものですね。
そうで、なんでこのレターに行き着いたかっていうと、その知ってほしい、この本読んでほしいって言って、っていう話を大君にしたら、なんか大君がもうワエの中で、あの流産の件はなんて言ったんやったかな、
まあ肯定してるっていうか、
あ、そう肯定してるって、めちゃくちゃかっこよく言ったんやね。
いや知ってる、いやそう思い込んでる部分もあるのかもしれんけど、少なくとも意識の上ではまあ あってよかったっていう言い方はちょっと語弊あるけど、
うん、
でももう過去って変えられへんし、あの時こうやったらどうやったらって言ってもさ、それは絶対実現しないやん。もう過去は変わらんし、だからまあ Y もだから今ここを感じて生きていきたいんよね。過去がどうやった、もうこうやったらああやったらなじゃなくて、今とまあ未来って考えると、やっぱり2階の流産も Y はだから個人的には意味があったというか、あれがあったから今につながってるし、また未来につながってるって思ってんのよね。
それさ、じゃあどんなことがあったからって言えそうってさっきの車の中で実は一回聞いたけどさもう一回言ってくれへん？
だからそうやね、うん、まあ流産って普通に考えたら客観的にはやっぱ悲しいことだと思うし、それはそうやと思うねん、うん、ね、命を失ってさ悲しいねんけど、あのままじゃあ普通に何事もなく過ごしてたら今頃もう子育て始まってるよね、
うん、
でその去年ね、ほんま流産とかをきっかけにもうすごい喧嘩というかもうしたし、そのホルモンの乱れがどんな状態であるかっていうのも経験したしさ、一時的にでも、
うんうん、
でそういうのもあって
大君もサンドバッグにされたし、
今もうほんまにもうなんていうかな、まあ鬱とは言わないけどちょっと鬱っぽい症状出てたんかなって思って、うん、Y もカウンセリングちょっと一回話聞いてもらったりしたぐらい、 Y ももう疲弊してたしっていう状況を経験して、でそういうのがあったからこそ、まあ妊活お休みして、その例えばこれからの生き方どうしていこっかみたいな話ができたりとか、仕事もなんていうかな、どういうことやっていきたいか、これからどうしていきたいかみたいな話にもなったし、夫婦の関係とかのことも改めて本音でいろいろ喋ることもできたし、でユミも今結構カウンセリング受けたり心理学の講座受けたりしてさ、
うん、
自分の気持ちと向き合ってるやんか。それってなんかその流産したから悲しいから受けますだけじゃなくてさ、そもそも自分の価値観とか生まれてきてから持ったなんかこうこれすべきとかあれすべきみたいな心の呪縛みたいなんと向き合ってたりしてるやん。
そうなんよ、
そんな時間取れへんかったよやっぱり、ね、あのまま普通に生まれてたら、
うん、
もう今育児忙しい忙しいってなってたんかな、
う
ん、で経験したことのないそのまあガルガル期とかも含めてさ、子育てにホルモンの乱れもあって、で Y も初めて、ユミも初めて、でも育児はこう止まってくれへんやん、
うん、
ちょっと待ってって無理やん、
うん、
だからそんな中でうわーってもしかしたら過ごしてたかもしれんし、分からんけどね。いやだからまああの流産があったからこそほんまにわいら自分らのこととか二人のことを見つめる時間ができたし、きっかけになった。でこれは、まあ、まだどうするか分からんけど、じゃあ子供ね、妊活また再開しようかってなった時に、いやもうそれは去年のワイラとは全然違うんじゃない、やっぱり、
うん、
いろんな向き合い方とか受け止め方が。いやだからそういう時間とか機会をもらったんかなって思うけどね。
ワイもね最近なんかそう思えてきた、
うん、
確かになんかあの時の大喧嘩はボーナスステージやったかもしれんってなんか子供がいる状態であの悲惨な状態を過ごす前に一回悲惨な状態を経験しといたのはすごい変な言い方やったけど、めちゃくちゃいい経験やなってそれはそれで思うの、
うん、
で普通の人はできひんことやからね。
まあね、そんなんしかもやりたないしな、
やりたないよ、
流産とかね、
うん、そうそう、
だからこそなんか諦めるとかもさ、うん、結構身に染みて感じたりもしたやんか。
わかる、私も、うん、
あの時さ、だって大変な私をこういたわってほしい、でワイはもうなんか全然その期待通りできひんくてみたいなさ、トラブルめちゃくちゃあったやん。
めっちゃあったであれもそう思い返したら、ちゃんと大輝くんに、私はこういう今大輝くんに背中さすってもらったらすごく落ち着くからさすってって言えばいい話やったやん。
まあ
それを 痛い痛い悲しいってこう泣いてるだけでチラッチラ背中さすってくれへんチラチラっていうのがもうでバッコーンって、
うん、でワイはまあもう痛いのはしゃあないから、まあ、ワイがじゃあその間ご飯作ったりしてあげようかって言ってなんか身の回りのことやってあげたりして、それが優しさやと思ってて、
そうなんかすごいずれてたよね、
ずれて
お互いね、
みたいなね、話しゃええのにみたいな、
そう話せばいいねん、大輝くんもご飯を作るときに大変やろうからご飯作るねって
今何した嬉しいみたいなね、
だからもうコミュニケーションなんですよ本当に。でそれを身に染みたし、やっぱりあの経験がなかったら私こんなに自分の心に向き合ってることはなかった。
いやすごいよね今ね、ほんまに
今マジですごいし、あの詳しくは声日記でもう全部順を追って喋ってんねんけどさ、そう
最近の声日記すごい密度濃い感じになってるから、
なんかワイの成長物語みたいになってるような
人の心こんな深掘りすることないよね。
そうやね、そうだからまあまだ悲しいけどね、まだ悲しいけど、まあね、いい側面も最近見えてきたから、こんがりゆうこさんのおっしゃってることは本当に真理やなって思う。
でそれできたらほんま勝ちやなと思って、もう何が起こっても、うん、もう自分はとにかく幸せであり続けられるからさ、どんなに人から見たら不幸かもしれんけど、いや自分はこれでいいんですって思えるわけやからね、うん、ちなみに Y 今日午前そのアドラー心理学の本読んでてんけどさ、
ね、いっぱい
この話出てきたで。
あらそうですか、
何やったっけな、主体的意味付けみたいな言い方してたかな、うん、まあ、要するに事実って人から見た側面しかないやん、
うん、
だから客観的に、まあ、流産悲しいことやけど、自分から見た時にいやあれがあったからこうやって自分で意味付けできたら、
うんうん、
もういいやんっていう、その過去にとらわれるんじゃなくて今のこの視点で自分の見方で意味を つけていくっていう。
ね、大輝くんさ、それ本読む前からそうやって言ってるやんか。
そう
や、すごない、アドラーの生まれ変わりなん
生まれ変わりではないけどさ、なんか最近思うのが、
うん、
別にアドラー心理学が全てとは言わんけど、うん、まあ Y のフィルター通してるっていうのはあるけどさ、なんか別にアドラー心理学ですとか言ってなくても、あなんかこの人なんていうかな、その自分が生きやすい生き方みたいな考えが、まあ自分らしい幸せ、我らの配信でいうとの考えがなんかある人って結構同じようなこと言ってるなって思うし、
うん、
まあ、Y はそれアドラー心理学結構近い考え方してるんじゃないかなって思うねんけど、このバブリーたまみさんも結構そういうことを言ってたりするんでしょ。
Y はアドラー心理学全然詳しいないからな。
あでも聞いてると、あなんかそうやなって思うのあるし、あの今度紹介しようかなって思うんですけど、ほがらか人生相談っていうね、
うん、
あの鴻上さんっていう人の作家の方が書いた人生相談とかも読んでて、結構なんか別にアドラーとか言わへんけど、なんかあその考えに通じる考え方あるなとか思ってて、
わかる。
だからなんか別になんとか心理学とか言わんでも、こう自分が生きやすい生き方考え方って結構なんか共通してるものが、
あーね、そうや
ろね、なんか心理があるんかなとか思ったりするんよね。
うんうんうん、そう思います。
でワイラー あの人生のターニングポイントはもしかしたら夫婦喧嘩かもしれんっていうね。
あの
最初の夫婦喧嘩はベトナムで、
あそうやな、
もうめちゃくちゃなって、ほんでもう帰ることになって、ワイもベトナム行ったけど1年でね、帰国して、でもう無職なって、でそこから旅が始まってまた人生変わったりしたしね。今度は流産がきっかけでいろいろ夫婦の関係わーってなったけど、それがまたきっかけで何か新しい方向に進んでる途中なんかもしれん。そういう風には思う、
うん、
な、そうやってもうなんかあの時これがあったからこうなんやって肯定できたらもう勝ちかなって
そう思います、
思ってるけどね、うん、
なんかある本でさ、あの最近人生の法則が分かってきたってエッセイに書かれててさ、
ああ
でそれ何かっていうと、いいことが起こる前に必ず悪いことが起きるっていうのが分かったって
あ
でしかもその悪いことがでかければでかくてもう立ち直られへんほど大きな出来事であると次のやってくるいいことがめっちゃビッグって、
うんうんうんうん、
わかるって。
それってなんなんやろな、どういうことなんかな。やっぱりそれだけもう価値観とか揺さぶられるからなんかな。
揺さぶられるからかもしらへんし、もしかしたらさ、あの雪の結晶とかもこう規則正しいようにさ、
お
う、そういうものなのかもしれないね。
もう宇宙の法則的な。
いや、そうそうそうそう、
まあまあね、
もうなんか説明できない、こうもう人間が物質である限り必ず起こることみたいな。
まあ確かにね、なんかこうボールも下に強く叩きつければつけるほど上にポーンって上がっていくからな。
そういうことなのかもしれない。
そういうことかもしれんな。
ありがとう、聞いてくれて。
うん、いやいやいや、え、何を聞いてくれて、
え、話、大君にも皆さんにも最初からここまで。
あ、最初から、うん、あ、0分00秒からの話ね。そうそうそう、うん、あ、はいはい、ありがとうございます。
はい、
はい、というわけで、じゃあ続いてのね、2通目のレターをご紹介します。こんにちは。最近渡辺夫婦の YouTube をラジオ感覚で楽しく聞いています。1点質問というか相談したいことがあります。惹かれるかもしれませんが、近い友達には相談できないため投稿させていただきます。まず私は夫が高学歴だから好きです。大輝くんと同じ京都大学卒で、社会人になった今も勤勉です。自分自身が文化的な学部を卒業し、芸術関係の仕事をしているため、机に向かう勉強というよりは感覚を生かすことが圧倒的に多いです。そのため自分にできないことができるという点にすごく憧れるし、本能的に惹かれるのです。もちろん高学歴な人全員を好きになるというわけではないですし、夫の学歴以外に好きな部分もたくさんあります。しかし夫がもし勉強が苦手で学歴が低ければ好きにはなってなかったと思います。これはあまり良くないのでしょうか。よくあるカップルの話で、どこが好きという問いになった時、高学歴で勤勉なところと答えたいのですが、世の中的に学歴で人を見ることは、いわゆるスペックで人を選んでいるというように、あまりいい風潮でないように感じてしまい、優しいところなどと濁してしまい、軽くモヤモヤします。
おー、ありがとうございます、
はい、という方のご相談ですね。
正直で素敵。私はとっても好印象を抱きました。
あー、そうですか。
いいですよ、
お
高学歴で好き、いいじゃないですか。何がダメなんですか。
急に関係は変わってない。なんか2通目なって。
じゃあこれね、すごい喋りたいことがあって。
あ、そうなん。
こういただいた時からさ、いやでも分かるって思ったよ。
うん、
なんか私も大輝くんが、いや、なんかね、高学歴じゃなく大輝くんと出会ったとするやんか、
ああ、
それ大輝くんじゃないねん。
まあまあ、そらな、
ほんまに、
うん、それはまあ別人ではあるよね。もしっていうのないからね。
もしはないし、じゃあ絶対ないけど、
うん、
あのほんまに今のまんま、もうめちゃくちゃ勤勉で、でなぜっていっぱい考えるし、
ああ、
一つの物事もいろんな側面から見て考えて考えて考え抜く大輝くんが、まあ全然違う大学やったとしましょう、
ああ、
名も知らない、それどこですかみたいな、
ああ、
もはやもう大学も出てないかもしれない。
そうやな、
うん、まあ、そういうところで合コンで出会って連絡くれたとしたら、会ってないなって思った朝。
ああ、
考えて
会わへん、
連絡スルーしてたかも、
うん、ああ
、ごめんちょっと忙しくってって、
ああ、
なんでって、あの時の大輝くんはほんまに空気やったからさ、合コンの時。
合コン空気
やからな、ほんまに喋ってないかったから大輝くん、
だってもうなかなかやったで、あの場。
薄い薄い空気になってたから、だから京都大学っていうそのインパクトがなかったら、
うん、
もしかしたらデート行ってなかったかもしれない。でも京都大学じゃない大輝くんはもう大輝くんではないから、
うん、
でなんかね、こうちょっとうまく言えへんねんけど、なんやろうな、やっぱり思考がすごい深いし、やっぱ頭いいなってすごい思うし、喋ってて、
うんうんうんうん、
物事の捉え方も好きやし、でそれがあったからこその京都大学なんよ。なんか逆じゃない、
ね、あ、まあまあ、
京都大学だからこうですじゃなくて、
うんうん、
そういう人物だったからその大学に行っただけであって、
うん、
なんかね、だから高学歴やから頭いいっていう私イコールになってないの実は。
あ、なるほど。
なんかすっごい口悪いこと言うで今から。
あ、そうなん。
あの私立でもさ、
いい
私立でもさ、すごい頭いい私立ってたくさんあるやんか、
うんうん、
でもそれさ正直やっぱいろんな入り方あるやん、あれって。
まあまあそうやな、内部進学とか推薦とかね、まあ大学名は一緒でもその学部が違ったらね、いろいろとかスポーツ推薦とかもあるしな。
だからなんかあのすごい大学出てはるのに喋ってみたら中身がないなとか、この人すごいコンプレックスにまみれてるなとか、
うん、
昔からそれはよく思ってて、
うん、それはほんま人それぞれやからな。
だからなんかそうやな、高学歴イコール頭がいいとは思ってないし私、
うん、
やっぱりそこ喋ってみな分からへんし、まあだからね、なんか高学歴だからっていうよりもやっぱ勤勉なところがすごい好きなんじゃないんかなって思う。
ああ
だから
それの一つのまあ結果として学歴が
出ちゃって
けど、
そうあるだけで、そう、
まあこの方も別に夫の本質をちゃんと分かってそこが好きで、ね、結婚もされてってことやと思うから、
そう、ただなんかこうもやっとしてるのは多分高学歴なところっていうと世間からどう思われるんやろうかって多分もやもやってしてはんのが出てるんやと思うねんけど、
うん、
もうそれはねもうわいが言う、いいですそれで
いいです、
いいです、
ターンの許可出ました。
あの高学歴だから好きもね立派な理由だと思います。
うんうん、
あただね、あの一つちょっと最後にね思ったんが、あの私は文化芸術関係の仕事をしてるため感覚を生かすことが圧倒的に多く、自分にできないことができるという点に憧れて本能的に惹かれてますっておっしゃってるやんか、うん、この送っていただいた方もあのこのレターしか読んでないから私の推測なんやけど、うんうん、まず間違いなく勤勉な方
まあそれはそう思う、
いやほんまに、
あ絶対そうやね、
でめっちゃ勤勉やしもう本質的にものすごく頭がいい、だから旦那さんに惹かれたんよ。
そう思うよ。
あのね、自分にないものに惹かれません人は、
うん、
だからそうご自身もものすごく勤勉だし頭がいい、お似合いです
あのね、ハーンも勤勉よめちゃくちゃ。
いやいやありがとう
ハーンも頭いいよ、分かると思うけどねこれ配信聞いてたらさ、すごい地頭いい方よ
頭いいって私人生で初めて言われたかもしれん
そう学歴とかね、そんなんもう一つの側面、あんなんもうテストが何点取れたかっていう話やんか、
うん、そうそう、
しかもまあその小中高のさそういう勉強の話やんか、でもやっぱりその生きる力とか勤勉さとかそれはまた学力とは違うところやし、
うん、
まあ、結局そういうところに惹かれてんねやろうなってわいも思うしさ、この方も、
うんうん、いやそうやね、
ご自身もやっぱりそうで、だから釣り合ってるって言ったらなんか言い方あれやけど、だからお似合いなんよ、
そう結局お似合いなんよね。
この方学歴は芸術系でそんな高学歴って言えないかもしれんけど、もうなんか地頭とか人間力の部分で、
そうそう、いやそうやね、そうそうそう、
夫とねちょうどいいんよ、
そうちょうどいいバランスの夫婦、
だからいいパートナーに、ね、なれるんやと思うし、
そうなんで、まあ、ワイはねはっきりね高学歴で勤勉なところってもう言ったらいいと思うし、そう思ってんのがもう一切悪じゃないし、うん、すごく素敵なことやと思う。でももしなんかこれを口に出してなんか言われそうっていう時は、まあ努力家なところですかねとか言っといたらいいと思う。
あワイもね一緒かな、うん、その言ってもいいけど、まああえて言わんでもいいかなとは思う、
うん、
その別に友達の間でさなんかこう意図分かってくれる人やったらさ、
あそうやね、
こうなんかそういうなんていうかな、ちょっと冗談半分みたいな言い方も通じると思うけど、なんかえそんなことでみたいな思われそうな感じやったらもうあえて言わなくてもいいし、それがコミュニケーションやからさ、人とこううまく付き合っていく本音と建前みたいな。
そうやね、一発目でこの回答していいん多分ロザンの宇治原さんぐらいやんな
そうやな高学歴なところみたいな、うん、
めっちゃ笑うと思う
まあそうかな、なんかそうだからこれさ高学歴もそうやけどさ、イケメンとかさ、
ああ
可愛いからっていうのもなんか話の分かる仲間うちやったらやっぱイケメンよねみたいな感じで笑い合えると思うけどさ、世間でとかさ、
そうやね
ってなった時にイケメンって言ったら、うわこの人顔だけで男を選ぶしょうもない人ちゃうかみたいなさやっぱそういうフィルターどうしてもあるやん。
そうね、
でその感覚は分かるやん多分みんな、うん、なんか 可愛いからですとか言うとさ、うわこの人うっすみたいな風に思われるやん。で、だからそれはなんか世間的な価値観としてはあると思うからさ、うん、あんまりなんか金持ちだからですとかさ学歴高いからですっていうのはなんかそんなひけらかさん方が世当たり的にはいいかなと思うけど、
まあそうだね、いやほんまにそう思うね。
ただ別に学歴高いから勤勉やから好きって自分が思うのは自由やからさ、
うん、そうそう、
それはもう全然いいと思うよ。
いいと思います、うん、
はい、
はい、
参考になりましたら幸いです。
まあもう好きになる理由なんかね、そのほがらか人生相談でも書いてたけどさ、うん、もうほんまになんでもいいって。
なんでもいいよ。
ちなみにその本によると9割男性の9割は性欲だそうです
いや正直じゃない。えてかそう、そうそう、それさだって第一印象、顔が好みとかさ、スタイルがいいとかさ、まずそっから入ってしまうのはもう、
もうしゃあないわね。
しゃあないんちゃう。優しいから好きですやけどさ、優しいの前に最初に感じたことないんかいみたいなあるやん
確かにいい感じみたいな、
うん、でだからそれはもうなんかね、心理やからさ、
うん、
それはもう学歴が高くてさ勤勉での方がさパートナーとしてさなんか良さそうに思うやろうしさ、本能的にもね、まあいいんじゃないでしょうかっていうね、人それぞれやけどね。
そうだからわいはもう正直で好き、
うん、はい、
はい、
最後までお聞きいただきありがとうございます。配信以上です。新規レター募集してますので、ご相談ご質問何でも大丈夫です。アプリから送ってください。またメンバーシップも募集中ですので、声日記、最近ちょっとハーンがかなり密な話もしてる回もよくあるので、まあ、心のこととかね、あの向き合いたい方みたいなのは参考になるかなと思うので、ぜひ、一度聞いてみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。